礼拝の備えの賛美歌453番を着席のまま歌います。ただいまより2010年6月8日聖霊降臨節第5主日の礼拝を始めます。 かれた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。唱詠539番を歌います。神様、聖霊降臨節第5主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。天に出します我らの主よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく感じたものだ。
購読文39番を唱和いたします。購読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。
主の手は大に現れしや。
彼は主の前に芽生えのごとく、
乾く土に土よりする花のごとく育ちたり。
我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、
我らが慕うべき見栄えなし。
彼は侮られて人に捨てられ、
悲しみを人にして悩みをして、
また神を置いて探ることをせられる者のごとく侮られたり。
我らも彼を尊ばわざるべ
き。まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり。
しかに我らは思いなく、彼は責められ、神に打たれ、苦しめられるようになると。
彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの義のために砕かれ、
自ら懲らしめを受けて我らに癒す気を与う。
その返し傷によって我らは癒されたり、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい受けり。
しかるに主は我らすべての者の首を彼の上に身を引きたまえ、
彼は苦しめられるども自らへりくだりて口を開かず、
おりまに光る子羊のごとく、手を切る者の前に漏らす羊のごとくして、その口を開かざりき。
彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、
その世の人のうち誰か彼が生ける者の血より新しいことを思いたりしや。
彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を咎ある者のために取りなしをなせり。
賛美歌536番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深い主なる神様、すべての命を育む恵みの雨の季節になりました。今日も新しい朝をお与えくださいましてありがとうございます。また愛する兄弟姉妹方とともにあなたを礼拝するためこの場に招かれましたことを心から感謝いたします。この週の歩みを振り返るとき、あなたの御心にかなった生活を祈り求めながらも、私たちは思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しましたことをお許しください。新しい週は御言葉によって培われ、あなたに喜ばれる歩みができますようお導きください。先週はあなたのお守りのうちに花の日、子供の日、合同礼拝を捧げることができました。ありがとうございます。教会学校の子供たちと共に礼拝を捧げることは数少ない機会でございますが、同じく主に招かれたものとしていつも互いに心を止め、心を合わせて礼拝することができますように。この教会で神様を知り、聖書の御言葉を学んでいる幼い子どもたちを豊かに育んでください。そのために奉仕をしてくださるスタッフがさらに与えられますようお願いいたします。新しく教会の門を叩き、続けてこの礼拝に集ってこられておられる方がたくさんいらっしゃいます。共に礼拝をすることができる喜びを感じつつ、 これからも共に歩むことができますように。また今朝は久しぶりにこの礼拝に集ってこられた方もいらっしゃいます。遠方にありながらもこの礼拝に思いを馳せ、共に祈り支え合ってくださっていることを心から感謝いたします。また病に苦しむ方、ご高齢の方々、特に礼拝に出席できない方を覚えて祈ります。あなたの慰めと癒しの賜物が豊かに与えられますように。またそれぞれの場所でこの礼拝のために共に祈りを合わせてくださっていることを覚え、私たちと等しく主の福音の恵みによって生かされますようにお願いいたします。本日礼拝後に礼会が持たれます。青年会を覚えて祈ります。高野原教会を通して主に出会い、共につながる青年たちが互いに良き交わりと学びの時を持つことができますように。一人一人の歩みの上にあなたの支えとお導きがありますように。またこの教会には信仰の道を先んじて歩まれている方がたくさんいらっしゃいます。その方々と共に捧げる礼拝、共に過ごす教会生活の中で青年たちが信仰の歩みを強められ、神様の御心にかなった人生を歩むことができますように。次週私たちは教会全体会を持とうとしております。私たちが大切にしている主日礼拝において、ますますあなたへの賛美と感謝の声を上げ、命の御言葉に静かに耳を傾けることができるようにと試行錯誤を始めておりますが、そのためにみんなで思いを語り合い祈り求めることで、あなたに喜ばれる礼拝を捧げていくことができますように。全体会がそのための良い時間となりますように。私たち一人一人は小さな存在ではありますけれども、心を合わせて集まり祈り語ることで、主の恵みの福音を力強く証しする教会へと成長することができますように、上よりのお導きをお祈りいたします。7月にもたれます祝集会のために準備が進められています。高野原教会は近隣のみならず、遠くは京都市内まで広い範囲から礼拝に足を運んでおられます。その一人一人があなたに招かれていることを心から感謝いたします。同じ地域に住む教友に関心を持って知り合い、また教会の中に居場所を求めているおられる方を迎え入れ、互いに祈り合う関係が神様あなたによって整えられますように。伝道委員会の上にあなたのお導きが豊かにありますように。今日あなたの御言葉を取り継いでくださる遠藤牧師を聖霊で満たしてください。聞く私たちが心を開き、あなたの言葉によって養われて新しい週の歩みをなすことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌270番を歌います。 朗読していただきます。マルコによる福音書6章1節から13節まで。聖書朗読の後、挫折の後にという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
ここにいらっしゃるどれぐらいの人が、イエスに直接会うことができればと願ったことが、あるでしょうか。イエスのその姿に触れ、その声を聞き、またイエスが直接私たちに語りかけてくれたら、そんな願いを持った方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。私もイエスのこの振る舞い、言葉、どんな背丈で、どんな声で、どんな形で私たちにその語りかけてくれたんだろうか。優しい目だったのか、怖い目だったのか。そんなことを考えるときに、福音書に書かれている人々、イエスに直接出会い、イエスに触れ、またイエスから直接派遣された弟子たちを少し羨ましいなと思って読むわけです。ところが今日のこのマルコによる福音書のところでは、イエスに直接出会ったにもかかわらず、またイエスの死を聞いて素晴らしいと驚いたにもかかわらず、最終的にイエスの力を認めることができなかった、信じることができなかった人々の姿が出てきます。3節にはイエスにつまずいたと書かれています。イエスに出会ったのにイエスにつまずき、イエスのことを信じることができなかった人たちのことが今日のところでは書かれています。私たちはイエスに、まだ、その直接の姿を見ることができない私たち、時に神様は一体何をなさるのか、そのことを問いますけれども、イエスに出会った人々もまたイエスにつまずいた。今日はそのつまずき、弟子たちや故郷の人たちがつまずいたこと、そしてそのつまずきの後にどういう歩みをなしたのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。イエスは弟子たちを、10人の弟子たちを砂取り、そして活動を始めます。今日のところでナザレ、いわゆる自分が生まれ育った、生まれたかどうか分かりませんけれども、育った場所に戻り、そして安息日に街道、ユダヤの人たちが集まっている街道で教えた。人々はそのイエスの言葉、奇跡、そういったものに驚くと同時に、この人はただの大工、自分たちがよく知っているマリアの息子、その兄弟も知っているし、妹たちも私たちと一緒にいる、すなわち普通の、人間ではないか。人々はイエスの教えに驚き、しかし同時に自分たちが知っている者たちの親族であるということで、この後イエスに従ったり、イエスを信じることができなかった。聖書は、人々はイエスにつまずいた。そしてイエス自身もまた、4節に、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると書き、そしてその後、ごくわずかの病人を癒され、他には何の奇跡も行うことができなかった。イエスは自分、預言者が敬われない、自分自身が敬われないことは仕方がないこととし、そしてその言葉通りほとんど癒しの奇跡を行うことができなかった。イエスにつまずいた人々が信じないその場所では、イエスはいくら神の子であると言ってもほとんど何もすることができなかった。神の子の無力感、神の子にできないことがあることが描かれています。 さらに6節には人々の不信仰に驚いた。マルコによる福音書はイエスに出会った人たち、その人たちの信仰のなさをここで強く描いています。イエスがその家族、自分の家庭の中で拒絶された。たくさんの人にイエス癒しをなし、たくさんの人に教えをなして受け入れられたイエスが、しかし自分の家族、一番身近な人たちには拒絶された。このことはイエスのこの後の活動、イエスが最終的に自分の家、エルサレムの神が住むとされたエルサレムの神殿でもイエスはそこで拒絶されていく、その様を暗示しているとも言われています。イエスはその活動の中で人々につまずき、その不信仰の上に神の子としての活動ができなくなる。今日の聖書はそのイエスが奇跡を行えなかったということの後、どういうことをしたのか、私たちも挫折をすることが多々あると思いますけれども、その後どういうふうにその自分を立て直し歩んでいけばいいのか、そのような歩みの一つの参考にもなるかと思いますが、イエスは自分が思い通りにいかなかったその後に弟子たちを派遣する、そのことが後半部分に書かれています。イエスは付近の村を巡り歩き教え、そして7節、12人を呼び寄せて2人ずつ組にして使わすことにされました。12人、これは12部族を象徴しています。すなわちイスラエル全体にその救いが行き渡るために、そして2人の組にする、当時は2人組で互いに、今の私たちの掛け合い漫才という感じでですね、1人が意見を言うとその隣にいた人がそれに掛け合ってですね、それ本当かということで問いをかける、そしてそれがいかに本当のことであるかを証明して、2人で掛け合いながらその真意を証明していく、そのようなことがあったそうです。また後々イエスを裏切っていく弟子たちのことを考えて、一人ではやり過ごせなかった、そのことももしかすると、根底にあるかもしれません。二人で支え合ってなんとか歩むことができるように12人を2人ずつの組にしました。そして8節には、杖の一本のほか何も持たず、パンも袋も帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、下着は2枚着てはならないと命じられたと書かれています。杖はもともと当時は野獣とか盗賊が出てくるとされましたから、それを守るためのいわゆる棒であったようです。先ほど歌いました270番にも信仰こそがその杖という言葉がありましたけれども、当時具体的に身を守る杖、マタイとルカではこの杖さえも持ち歩いてはならないとされていますけれども、ここでは杖一本だけは構わない、つまずく時の支えとなる杖は一本は大丈夫、そしてパン、金を持たせない。下着を2枚、下着2枚というのは贅沢の印であったようです。当時は T シャツの少し長くなったような服を着ていた。私たちのそのパンツとかそういう下着ではなくて、T シャツのようなものであったようですけれども、2枚着るというのは贅沢の印であったようです。ですからこのイエスが弟子たちを派遣した時に語っているのは、欲を持たない、質素に 歩みをなすこと、そしてその後にある家に入ったら、その土地から旅立つ時まで家にとどまりなさいと書かれています。自分たちで準備をしてお金やパンを持って、まあ、今の私たちの感覚でいうと、ホテルに泊まったり、自分でキャンプの時に食物を持っていく、そういうことはしてはならない。全く知らない土地で知らない人の家を訪ね、そしてそこで養ってもらう。欲を持たないだけではなくて、むしろ他人に頼りなさいと。自分たちの力を過信せずに人に頼って生きること。12人の弟子たちをイエスが派遣するときに語った事柄です。さらにイエスは最後のところに、しかしあなた方を迎え入れず耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出て行くとき彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。故郷の人たちと同じように弟子たちに対しても信じない人たち、耳を傾けようとしない人たちがその町中にいたとすれば、足の裏の埃を落とせ。これは当時敬虔なユダヤ人たちが異教徒の地から出るときに、その足の塵、埃、衣類の塵や埃を汚れたものとして払い落とす、まあ、そこから来ているそうです。すなわちその人たちには、まあ、自分たちとはまあ関わりがないと、それから救いとはもう関係ないんだということで、その、まあ、塵を落とす。別のところで足の、まあ、塵を落とすというところでも断絶するという意味もありますけれども、イエス自身はそこで信じない人たちがいることをある程度、まあ、想定し、そしてその場合にはもう諦めて違うところに行くことを許しています。12人は出かけて行って悔い改めのために宣教し、また多くの悪霊を追い出し、油を塗って病人たちを癒した。故郷でうまくいかなかった宣教活動、しかしイエスは弟子たちを派遣し、そしてその弟子たちの歩みは一旦うまくことが運んだ、そのように書かれています。その後の弟子たちの歩みを見ていくと、残念ながら弟子たちはまた他の町に行って宣教活動をしようとした。しかし信じる者がいなかったり、悪霊を追い出そうとしても追い出せなかったり、病人を癒そうとしても癒せなかったりしていきます。あたかも今日のイエスがその他は何の奇跡も行うことがおできにならなかった、その言葉が弟子たちにもまたこの後用いられていくようになるのです。一旦イエスに派遣された弟子たちがまた挫折していく様が描かれています。聖書はこの挫折を通し、三節に書かれているつまずきということを通して、当時の人々、そして私たちに何を語ろうとしているのか。つまずくという言葉、これは、スカンダリゾーという言葉、これ英語のスキャンダルという言葉の元になった、言葉です。もともとは人をつまずかせるという意味、そして罪に誘惑するという意味があるそうです。受け身になってつまずく、信仰を拒む、信仰から離反する、罪を犯す、まあ、そういったところから、やってはならないことをしたところでスキャンダルという言葉に派生していくんだと思いますけれども、 信仰を拒むこと、信仰から離れる、罪を犯すという、人々がイエスにつまずいた、イエスを信じず罪を犯す、そのような意味合いの言葉です。イエスの一番弟子とされたペトロは十字架への道のりの手前のところでイエスに対してこのつまずくということでやり取りをなしています。14章の27節、前のスクリーンは用意してませんのでお聞きください。つまずくということ、ね、マルコの 14章の27節に書かれています。イエスが十字架につけられる前、まあ、弟子たちに裏切られる前に語った言葉、マルコの14章27節のと、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた、はっきり言っておくが、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。イエスは弟子たちに、あなた方は皆私につまずくんだ、私を裏切り罪を犯す、自分から離れていく、信仰から離れていくということを弟子たちに宣言しているわけです。しかしペトロはそれに対して、たとえみんながつまずいても私はつまずきません、私はあなたのそばを離れないし信仰を失うことはありません。イエスは、いや、お前は三度私のことを知らないと言う、私を三度裏切るだろう。ペトロは、たとえ死ななければならないということになったとしても、あなたを知らない、あなたを裏切ることは決してございません。他の弟子たちも同じようにそんなことは絶対にありません。つまずいて信仰から離れることは絶対にないと語った。ここにはイエスがつまずく、いや弟子たちはつまずかないと言った、そのやりとり、皆さんご存知のように、この後ペトロはイエスを三度知らない、こんな人とは関係がないと言って、そのイエスの元から離れていく。イエスの言葉通り彼はつまずいていきます。遠藤周作が書いている、沈黙という小説の中にも、つまずくという言葉を転ぶというふうに表現しているところが出てきます。キリストを信じる人たち、その人たちを、幕府の役人たちが何とか、転ばせようとする、いろんな形で罠を仕掛け、人々が転ぶことを待っている、そのような、様が、沈黙の中に出てきます。そして自分だけはつまずかない、自分だけは転ばないと言っていた、神父が一人最後に、転ぶ。遠藤周作はその転んだ神父に対して、イエスの御心はあなたが転ばないことではない、人を救うためであれば転ぶこともまたよし、興味があれば沈黙をお読みいただければと思いますが、 そのつまずくこと、転ぶことを果たしてイエスはどのように受け取ったのか。ここではまあ不信仰に驚いた。究極の十字架の裏切りの後のイエスの復活のイエスのそのありさまの中にはある意味つまずくことを、まあ、見越している。人々がつまずいてその後どう活動するのか、自分を裏切るその人たちのその後、ルカによる福音書ではあなた方の信仰がなくならないようにイエスが祈ったと書かれています。つまずいた後、挫折の後にイエスはそこで信仰が終わってしまうことを望まれなかった。むしろつまずいた後に大切な歩みをなすことを願った。弟子たちのその後は皆さんよくご存知かと思います。今日のところでイエスにつまずいた教理の人たちはどうなったのでしょうか。コリントの信徒への手紙の5章の9節には、まあ、本当に短いところでありますけれども、この信じなかった親族たち、特にその弟とされたヤコブ、彼らは妻と共に信仰に入ったこと、そして使徒言行録を読むとそのヤコブはエルサレムの教会の中心人物になっていった様が描かれています。ですからつまずいた後彼らは立ち直った。私たちもそのつまずく時、例えば、暗闇とか、それから、雨、今日はこの後、憂いの雨が世の間に晴れるという歌を歌って、ちょうど雨の中歌って出る頃に晴れればいいなと思っていたらちょっと逆になってしまったようですけれども、しかしその賛美歌の中にはイエスの祈り、私たちが幾様の中でもう憂いの雨に打たれるその歩みの中で、私たちは挫折して裏切ってそこで終わってしまう。しかしその後に朝がやってくる、憂いの雨は必ず明けるということ。ある説教者がこの朝のことを別の言葉で書いています。人間がどれほど思い患って自分の気持ちが、まあ、夜暗いだからといって誰にも地球の回転を止めることはできない。何万回何百万回その夜が闇に閉ざされたとしても必ず夜は明ける。まるで地上のすべてを救おうとするかのように、地球にしてみれば夜の暗い闇、それは光が当たっていない側に過ぎない。地球は自ら生み出したすべての存在に朝の命を与えるために回っている。まあ当たり前かもしれませんが、地球の回転を止めることはできない。夜の中ずっと住みたいと思っても必ず夜が明ける。そこには人間の思いを超えた大きな大きな力を見る目があります。私たちも私たちの挫折、自分のつまずき、許せないさまざまな出来事、イエスはその挫折、つまずいていた弟子たちを用いられました。私たちも挫折の中にうずくまっていること、そこで終わりではありません。その先に朝が来るように私たちにも雨が止み希望の朝が与えられているのです。お祈りします。 神様、イエスはその自分の家に郷里に戻り、家族に会い、しかしそこでは自分の力、そして自分が伝えようとしている神に対する信仰が認められなかった。イエスもその挫折をした様が描かれています。また同時に弟子たちや郷里の人々はイエスにつまずいた。聖書はその後の歩みを語り、私たちに挫折の後の歩みを教えています。どうか私たちが今心くじけ、うなだれ、暗闇のような思いの中過ごしているとすれば、どうかあなたが必ず明ける希望の朝を備えてくださる。そのことをどうか信じて歩むことができますよ。また暗闇の中にいる隣人を覚えて、共に祈り合うものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌522番を歌います。 ずお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在座の父なる神様、今日もこのように一人一人を教会に集めてくださり、礼拝を守ることができ感謝いたします。今日先生の口を通しあなたの御言葉をいただき、それぞれの心に打ちました御言葉を心に留め、この一週間もあなたの御言葉に導かれ、またあなたの導きを得て自分の持ち場で働き元気で過ごすことができますようにお導きください。そしてまた今日来れなかった人たちの上にもどうぞその場にあってあなたの恵みとお守りとお導きがありますように切にお願いいたします。今捧げましたもの、どうかあなたの伝道のためにお持ちください。この一言の感謝と祈り、主イエスキリストの御名を通して今祈り捧げいたします。
今日初めていらっしゃった方、それから誕生者、今週の誕生者がいますので、お祈りしたいと思います。まず、その場で立ってお顔を皆さんにお見せください。斉藤真希さん、後ろにいらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。ですが、そこのお二人は初めてだよね。お名前だけ教えます。
伊藤です。
伊藤さん、
はい、藤中です。
はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられます、住岡君夫さんを覚えて祈りたいと思います。神様、ケアする兄弟住岡君夫さんがその尊い命を得た、そのことを覚えて今心合わせ祈りを合わせております。どうか住岡さんのその歩み、その働き、また信仰の歩みが あなたのお守りのうちにありますように、また家族がその導きのうちにありますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。住岡さんは、21日おめでとうございます。以上です。
それでは週報に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会は伝道委員会が地下室で正午から午後1時まで行われます。会堂では聖歌隊練習、その後青年会の礼会が午後1時から持たれます。今週の集会は聖書講座が23日水曜日午前10時30分から、晩祷会は同じく23日水曜日午後7時からございます。ひまわりグループは24日木曜日午前9時から、会堂清掃は25日金曜日、婦人会の3人の方々よろしくお願いいたします。ハンセン病を正しく理解する講演会が26日土曜日午後2時から、日本キリスト教会西宮中央教会で行われます。遠藤牧師のご予定は25日金曜日午後が面会日となっております。次週主日は6月27日日曜日、聖霊降臨節第6主日です。説教は遠藤雄二牧師、説教題は心を一つにという題で説教していただきます。この日は賛美歌21を用いますので、お持ちの方はどうぞお持ちください。それから礼拝前の10時10分から新しい賛美歌21の393番の練習を行いますので、覚えてご参加ください。また礼拝の中で丸岡心ちゃんの幼児祝福式が執り行われます。次週の礼拝後の集会は、コーヒーアワーですけれども、7月25日に持たれます地区集会の準備のために、地区別に集まってコーヒーをいただきながら話し合いの時を持ちたいと思います。その後教会全体会がございます。2010年度宣教計画の実施経過報告について石田役員の方から報告がありました。あと分断に分かれて話し合い語り合いの時を持ちたいと思っております。本日資料を集報ボックスに入れておりますので、お目通しいただき、次週必ずご持参いただいて、多くの方が参加してくださることを願っております。集会行事の予定ですけれども、聖火傷家庭集会、今度は今井健介さんのお宅で7月2日金曜日午前10時30分から行われます。で、裏に参りまして、今申しました地区集会が7月25日の礼拝後です。お知らせご案内のところをご覧ください。第62回西日本健診キャンプのご案内、8月17日火曜日から20日金曜日までです。参加ご希望の方は7月4日までに森田副牧師か西岡新学生までお知らせください。で、その最後のところにあります礼拝の送迎についてです。高齢の方のために礼拝の送迎を希望される方がいらっしゃいますので、送迎をしてくださる方を募っておりますので、役員か牧師までご連絡ください。
送迎をしてほしい人。
あ、送迎、あ、すみません、間違えました。送迎を、して必要としておられる方ですね。すみません。牧師か役員までご連絡ください。報告は以上です。以下は各自でお読みください。それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶。お名前の交換をしてください。はい、それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日のいました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. 1番は女性だけの友人で、2番はあの男性が少なければ皆さんで友人、2番は人数が増えるで、3番からは分からない。じゃあ、はい、じゃあ何て言いますかね。バスに
行きます。1番は何？
別に今あ、ごめんなさい、1番はあのおやすみ、はい、2番はメロディ、はい、で3番からバス、
はい、3番からです。
はい、じゃあトイレで もう一個お渡ししましたのが、これは8月 の計画大事だと思う。あの、生活が
祝福したまえ大地を。
はい、じゃあ、また来ました。